のメッセージのですね、聖書箇所を朗読していただきます。使徒言行録第7章の44節から8章の1節の A までです。よろしくお願いします。
使徒言行録第7章44節から8章1節 A です。私たちの先祖にはアレノに証の幕屋がありました。これは見たままの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は、人の手で作ったようなものにはお住みになれません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。
では今日は、学院生のですね、平井さんからメッセージを取り付いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ハレルヤー。今日この開校節の時期にですね、またこのようにして敬愛する市川グレースチャペルの皆様方と共に礼拝を捧げることができますことを本当に主に感謝しております。今日の礼拝のためにお祈りくださって、また私の説教のためにもお祈りくださって本当に感謝をしております。ずっと3回にわたってステファノの説教を学んでおります。とても長くて、しかも内容のあるメッセージをステファノは、しておられました。本当に偽の証言、証人たちを立てられてですね、ステファノは最高法院というところに、でっち上げの罪を着せられて、そして訴えられている。その中で、議長である大祭司からですね、弁明の機会を与えられて、ステファノはですね、弁明ともまた説教とも言えるような長いメッセージ、53節ぐらいまでにわたっておりますので、中身が非常に濃いメッセージでしたので3回に分けて、一緒に学んでまいりました。第1回目の説教題はあなたと共におられる神様という題でテーマでお話しさせていただきました。イスラエルの族長たちの信仰ですね、そして彼らは神様の約束に従ったという、その神様がいつも彼らを祝福して共にいてくださって恵んでくださったという話になりました。第2回目は荒野の教会ですね。 神様の時が満ちて、エジプトの奴隷状態からイスラエルの民はモーセという指導者によって導き出されていきましたが、その時にイスラエルはですね、偶像崇拝をしていた。まあ、その時から始まって、まあ、最後にアモスの予言のところまで引用されましたですね。何かモレクのなんとかとかありましたですね。ライファンの星を担ぎ回っていたとか、そういうイスラエルはだからその最初からずっと罪に陥った。しかも神様が最も嫌いになる偶像を礼拝していた。そのような信仰生活だったんだと、まあ、それまでは非常に穏やかな感じでステファノはユダヤ人の罪を指摘しておりました。今回は3回目最終回です。取りなして祈る者とそのように導かれましたけれども、今読んでいただきましたようにですね、ステファノはもう今度はあからさまに赤裸々にですね、ユダヤ人の罪をどう言ったらいいんでしょうね、なじってるというんでしょうかね、指摘しているという生優しい言葉では収まらないほどの激烈な言葉を用いています。そしてですね、テーマがいよいよ幕屋と神殿というところに入っていきまして、クライマックスを迎える。それが今日今、読んでいただいた聖書の箇所なんですね。まあ、十戒を授かってですね、まあ、皆さんの聖書では42節に神に捧げ物をせずとあります。今日のあれは週報には載っておりませんけど、また43節には偶像礼拝をしている、まあ、そのような神様に対して不従順な姿勢を持っていたイスラエルですけれども、彼らはですね、40年にわたってアラノをさまよいました。しかし神様はそのような罪深い者たちを見捨てることもしないで、放っておくこともしないで、火の柱、雲の柱となってですね、導いてくださり、また彼らの真っただ中に住んでくださった。そしてイスラエルの民はですね、血と水の流れる地に、神様の約束の地に入っていくことができたんだということ、そういうお話ですね。この今日読んでいただいた中にありました、この証の幕屋、証の幕屋がずっとその荒野の中をイスラエルの民がさまようときに、いつもその真っただ中にいらっしゃった。そこに主がいつもご臨在して、そこに住まわれてくださったんだ。これは神様のご意志でしたね。神様がそのように祝福するよ。だから神様はモーセにですね、このような幕屋を建てなさい、このような祭儀のための道具を作りなさいと事細かく指示をしました。そしてモーセはですね、神様から仰せつかった通りの幕屋を建てて、そして、そこで礼拝をしていったわけであります。その幕屋はですね、ヨシュアがですね、モーセの後継者ですけれども、このカナンの地、約束の地に入っていくときにも、その幕屋は共にありました。またダビデの時代にも引き継がれていたと今日の聖書の箇所にありますね。神様が本当に示された通りの幕屋でありましたけれども、しかしダビデはあるときそれを見て思ったわけですね。神様のために神殿を建てたい、自分の宮殿は立派な宮殿ができた、杉の板でできた、とても立派な宮殿はできた、しかし神様を礼拝する場所がこのテントみたいなみすぼらしいものでは申し訳ないという思いになったのでしょうか。彼はですね、預言者ナタンに呼んでですね、どうだろうというふうに相談しましたですね。その夜、預言者ナタンに神様が現れてくださいました。そして語られたんです。その箇所がですね、今日この市川にいらっしゃる皆さん方は週報の裏面にありますが、サムエル記の下の7章7節です。インターネットで、見てらっしゃる方々いらっしゃいましたら、サムエル記の7章7節に、それに対する神様の答えが書かれています。読んでみましょうね。私はイスラエルの子らと常に共に歩んできたが、その間私の民イスラエルを牧するようにと命じたイスラエルの部族の一つにでも なぜ私のためにレバノン杉をの家を建てないのかと言ったことがあろうかというふうにですね、神様は預言者ナタンに答えたのであります。神様は神殿を望んでおられません。そしてダビデに神殿を建てることはお許しになりませんでした。しかしダビデはですね、神様の好意を得ることができた。だからダビデの後継者であるソロモンにですね、神殿を建てることが許されて、7年かけて神殿が建設されたわけですね。しかし今日聖書で読んでいただきましたようにですね、天地万物、宇宙を、全宇宙を作られた全知全能の神様がですね、自分が作った非動物の人間が作った、その、人間の知恵で作ったそのような神殿に住まわれるということはありませんですね。もし神様があたかも他の偶像と同じようにこの神殿の中に鎮座ましますということをもし考えるとしたならば、もしそのようにイスラエルは自分たちのうちに神様を握るようにして持っていたいと願ったならば、彼らの心というのは、信仰の心というのは神様から離れていってしまっている、外れてしまっている、自分の思いが先に立ってしまった、神様への信仰、神様への礼拝に傾いていってしまっているのではないかなと、そのように思わされました。それはですね、イスラエルは神様から愛されているというプライドとですね、優越感を表すことはできたとしても、しかしそのことによって人間中心の信仰に傾いていってしまったのではないかと、皆さんはいかがお考えになりますか。ステファノはですね、ここで心が固くなで、ですから強情で、神に逆らって聖霊に逆らった生き方をしている、神に喜ばれない生き方をしているイスラエルと思っているわけですね。固くなで心と耳に隠れを受けていない人たちと、目の前の最高法院にいるまた人たちにそのように語りかけたわけですね。この固くなで心と耳に割礼を受けていない人たちっていうのはどういう人たちなんでしょう。まあ固くなというのは心が強情なことですね。この固くなという言葉はですね、実は旧約聖書にすでに出てきておりまして、出エジプト記の32章9節に出てきます。引用聖句のどこに出ておりません。出エジプト記の32章の9節に出ておりますが、そこではこのように神様は言ってるんですね。私はこの民を見てきたが、実に固くなな民であるというふうに神様はおっしゃってるんですね。エジプトの奴隷状態からイスラエルの民を導き出して、約束の地へと導かれる神様ですね。救い主である神様。しかしそのような恵み深い愛に満ちた神様の心からイスラエルは離れてしまっている、そのような神様を本当に受け入れていない、そのようなイスラエルの姿を神様は嘆かれたのであります。また心と耳に割礼を受けていない人たちとはどういうことでしょう。それもやはり固くなな心を持った人たちのことを表しておりますね。使徒の働きの7章49から50節、それは前回の聖書の箇所になりますけど、7の49から50、今日の箇所かな、それはイザヤ書の66章の1節から2節、66の1から2からの引用ですね。心と耳に割礼を受けていない、本当に固くなな人たちであるということを神様は嘆かれております。また預言者エレミアは神の召し、神の語りかけに対して 応答することのできない人たちを耳に割礼を受けていない人たちと、そのように表現しています。エレミア書の6章10節にあります。エレミアの6の10にありますので、興味のある方は後ほどまたお読みになってください。そのようにですね、神様からの語られる言葉を拒んでしまう心根というのを神様は本当に悲しませてしまうものなんだということです。神様はイザヤやエレミアといった預言者たちに御言葉を託されて、イスラエルに御心を示されました。先ほど CS でイザヤ書の9章1節から6節の御言葉が学ばされましたけれども、神様はそれにして御心を私たちに示してくださいます。しかし、私たちはそういう私たちですが、この聖書の箇所ではイスラエルは神様からの語りかけを聞く耳を持っていなかったんだということですね。そして神様が使わされた預言者たちは殺されて行き、最後に救い主キリストメシアであるイエス様も十字架につけられて殺されてしまいました。どうしてでしょう。人の手で作った神々の像のことを偶像というのはもう皆さんよくご存知の通りだと思います。そして人間の持っている願望とか考えを具現化したものもアイドル、偶像と呼びます。この点でですね、偶像礼拝というのは自分を第一としてしまう自己礼拝になってしまう、そのような罠があるんだということです。ですから心を固くなにして神様の言葉を拒んで自分の思いを第一にしてしまう、そのような偶像礼拝を私たちが思わず知らずしてしまう、そのことが預言者を殺し、また救い主を殺してしまう、そのようになっていったということです。イエス様の時代、イエス様が殺されたのは当時のユダヤ教社会の宗教指導者たちの妬みと嫉妬の中で、彼らが自分たちは第一だ、第一人者なんだというプライドの中で、イエス様は救い主であるのに罪人とされて十字架につけられて殺されていきました。私たちも同じ罪に陥る可能性がないとは言えませんね。私たちはやはり、罪人でありますので、自分の心の内にやはり罪が働きかけてきます。そして神様を第一にしているつもりが、自分の願望とか自分の願いが第一に来てしまう、そして後から理由をつけてしまう、そのような罪を犯すことが私には実はあります。ですから私たちは神様が語られて来られる御言葉というものをより好みしないで、嬉しい、聞いて嬉しい御言葉も、聞いて心に刺さるような御言葉をいただいた時も、素直に頂戴する、いただく、受け止めていく必要があります。罪ある私たちは御言葉を正しく聞くことも、また御言葉をこれが御言葉だと識別する力も、またその御言葉の持つ意味を理解する力もありません。ですから私たちは悔い改めて神様の前にへり下って祈りながら、神様からの御言葉を求め、またその意味を神様に教えていただくことを求めなければならないと思います。さて、このようにしてステファノは語りましたけれども、その言葉はユダヤ人の心を打ちのめしました。最高法院の議員たち、そして彼ら以外にも大勢の人たちがそこにいたようですが、彼らの心を刺したんですね、ステファノの言葉は。彼らはステファノに向かって歯ぎしりをするほどに憎悪を、憎しみをむき出しにしています。そのような中で ステファノがこれほどの長いメッセージを伝えることができたのは、彼自身の力や能力によるものではありません。聖霊様が彼のうちに宿ってくださって、彼は神の御力に頼んでいたがゆえに、神様の力、聖霊の御力に覆われたステファノは、神様が託されたメッセージを語り切ることができたのであります。最高法院だけで71人の議員がいるそうですが、この場にはもっともっと他の人たちもいたようです。どれだけ大勢の人たちが目の前にいるのか分かりませんが、その人たち全てが自分の敵に回ってしまうという、そのような現実を皆さんは通ったことがおありですか？おそらく恐ろしいことだったと思います。すべての顔が像をむき出しにして自分の方に迫ってきている、そのような様子をふと想像しました。しかしステファノは自分に向かってくる、そういう怒りに燃えた像をむき出しにした顔を見つめていたのではありませんでした。天を見上げてイエス様を見つめていたのであります。そして光り輝く栄光の神様の右にイエス様が座っておられるのではなくて、立っておられるという姿をステファノは見たのであります。あたかもですね、よくやった、私が託したことをよくやってくれたと、神イエス様がですね、本当に喜んでねぎらってステファノを受け入れようと、抱きしめようとしていらっしゃる、そのようなお姿にステファノの目には見えたのではないかなと思います。ステファノはですね、栄光の神の右に立っておられるイエスが見えると喜びました。もう怒りが頂点に達した人々の前にですね、ステファノはイエス様を見つめていることによって、そこには平安があり、イエス様への感謝があり、イエス様が見つめてくださっているという喜びがありましたね。人々はもうこれ以上ステファノの話なんか聞きたくない、お前の言葉は俺たちに痛いんだと耳を塞ぐようにしてですね、ステファノに殺到してですね、そして都の外に追いやって、石打ちの刑にして、石を投げつけて殺してしまいました。石打ちの刑にしてしまいました。そしてそこに立ち会っていた一人の人物が聖書には書かれております。後のパウロ、若き日のサウロですね。彼はこのステファノの顛末を一部始終見ていたでしょう。そしてサウロは確信を持ってステファノにを殺すことに賛成しておりました。ステファノは石に打たれながら大声で叫ぶようにしてひざまずいて祈りました。石に打たれて息絶えようとする中で、あらん限りの力を振り絞ってユダヤ人のために、自分を殺そうとしているそのユダヤ人のために、取りなしの祈りを捧げました。自分を殺そうとする敵のために取りなして祈る祈り、その祈りを若き日のパウロも見ていたことでありましょう。7章の60節に、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいとステファノは祈ったのであります。私は以前この箇所を読んでいたときは、ああ、なんでステファノってかっこいいことを言うんだと思ってましたけれども、まあ、今回このようにしてですね、聖書を学ばせていただくプロセスの中で本当に悔い改めさせられました。本当にステファノはですね、真心から自分に意思をぶつけてくる人たちにを取りなして祈ったんだなということが分かりました。しかしそのような心ばせというのはですね、罪ある私たち人間の心の中からは湧いて出てくるものではありませんですね。聖霊によって満たされて、聖霊に導かれて いたステファノであるがゆえに神様の身思いを祈ることができたのではないかなと思います。そしてステファノはイエス様に抱かれるようにしてですね、平安の中で眠るように目を閉じた、召されていったのであります。このステファノの姿というのは多くのクリスチャンを慰め、また励ましたと聞いております。私たちも聖霊に満たされて大胆に主に用いられたいと願いますか？皆さん願うでしょう。私はそのように願っています。ユダヤ人はステファノがですね、神殿と律法に逆らうことばかり言っていると裁きました。しかしユダヤ人自身が神様の御心に反した行動をしてきたということが、このステファノのメッセージを通してわかりますね。しかしそうは言っても、ステファノ自身、自分はユダヤ人です、外国生まれのユダヤ人かもわからないけれども、自分はユダヤ人で、自分に石を投げてくる人たちと同じ祖先を持ち、その罪の流れの中に自分もいるんだということをステファノは自覚していたと思います。ですからステファノが成した弁明の説教というものは、この失われていく、神様から裁かれてしまうようなことを行っている同胞のユダヤ人のための取りなしのメッセージでもあったと受け止めております。愛に裏付けられた福音宣教をステファノは行ったのだと思います。モーセもユダヤ人のために取りなしています。皆さんご記憶の通り、金の子牛の像を作りました。ちょうどモーセが十戒をいただいている時に、山のふもとでユダヤ人は神様を投げ合って自分たちを救ってくれた偶像を作れと言って金の子牛作ってましたね。それを見た、ご覧になった神様は激怒なさったんですね。しかしモーセは取りなしたわけです。ところが下に降りてみると、神様がご覧になっていたその偶像を喜んで楽しんでいる、戯れているイスラエルの人たちの姿を見た途端、モーセの中には怒りが込み上がってきましたが、しかしその後で、出来事の後でモーセは取りなして祈っているのであります。その箇所が今日ご参加の市川のいらっしゃる方は、修法の裏面の出エジプト記の第32章の31節から32節、ズームで参加されていらっしゃる方、出エジプト記の第32章の31節から32節に、書いていただいておりますので、一緒に読んでいきたいと思います。出エジプト32の31から32。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、点点点点点となっておりますが、ここではもうモーセは祈りの言葉が言葉として出てきていませんね。このような恵みの神様、祝福の神様、誠の神様を、自分たちを救ってくださった神をないがしろにして偶像崇拝している、そのような姿をご覧になった神様は、イスラエルを許されるわけがありませんという思いがそこにありますですよね。そしてそれに続けてこのように祈っています。もしそれが叶わなければ、もし神様が許されないのであれば、このイスラエルの民、私の同胞を神様がお許しにならないのであれば、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください、私も彼らと一緒に滅ぼしてくださいと、モーセは取りなしの祈りを捧げているのであります。ステファノは命を懸けてイスラエルを取りなして祈りましたが、モーセは自分自身を身を投げ出して、やはり神に取りなして祈っております。そして私たちも取りなしの祈りの中を歩んでいます。十字架の上で、苦しみの中で、イエス様は私たちのために取りなしの祈りを捧げてくださいました。父よ、彼らをお許しください。 何をしているのか分からないでいるのですと、神様は私たちのとんちんかなことが信仰だと思いながらやっていることすらも取りなして祈ってくださっている、そのような神様の愛と許しの中で私たちは神様によって許されて祝福されて生かされるものとなったのであります。そして神様と親しく交わることのできるものとイエス様がしてくださいました。そして永遠の命が与えられて神の子として私たちを取り扱ってくださるようになりました。私たちのうちに聖霊様が与えられました。私たちのうちに聖霊様が内住しておられます。それは確かなことです。イエス様を救い主として信じる者のうちに、イエス様をキリストと信じる者のうちに、そして自分の罪を悔い改めてイエス様に信じますと言った者のうちに、聖霊様が今住んでくださっております。そして私たちがたとえどこに行こうとも、聖霊様は私たちのうちに住んでくださって、私たちと共に歩んでくださっております。どこに行こうとも常に主の霊が私たちと共にいてくださるのであります。かつて荒野をですね、40年にわたってさまよったイスラエルの荒野の集会が幕屋を持っていたように、私たち一人一人が荒野の幕屋のようにですね、神様の御臨在の中を歩かせていただける、歩ませていただけるものとしてくださいました。神様がそのように私たちを祝福してくださっています。神様は私たちをそのようにして導き助けてくださいますが、神様が一番私たちを助けてくださるのはいつだとお思いになりますか？それはですね、私たちが神様の御心を行おうとしているときに、神様は私たちが神様の御心を行うことができるように助けてくださいます。じゃあ神様の御心とは何だと思いますか？判断に迷ったとき、御言葉をいただきますが、それが神様の御心かどうかというのを判断する一つの基準というのを私は持っております。それは示された御言葉が神様を愛するものであるか、そして隣人を愛するものであるかどうかというのが私の一つの判断基準になっております。神様はご自分を愛し、また隣人を愛しなさいと私たちにおっしゃいました。そのように私たちが行動をし、そのように行動したいと願っているときに、神様は私たちに大いなる追い風とともに、聖霊様の追い風とともに満たすけを与えてくださいます。たとえ今真っ暗闇の中を歩んでも、荒野の中を歩んでいたとしても、私たちの人生の中で今歩んでいるところが真っ暗な黒歴史というような、そのようなものだったとしても、主が共にいてくださったときに、それは祝福に変えられてですね、私の人生の中であの暗黒時代が一番大切な宝の時代でしたと証しするように変えられます。主が共にいてくださるから、主が私たちのうちに住んでくださるから、主が私たちを導いてくださるから。今救い主のご降誕の季節を迎え、皆さんお一方お一方、私もそうですが、イエス様の愛を伝えたいと願っておられるお方がお心の中におありだと思います。それぞれの方々がそれぞれのやり方でその神様の愛を伝えていらっしゃると思います。どうぞステファノが私たち、あのユダヤ人のために取りなしたように、またイエス様が私たちのために取りなして祈ってくださっておられるように、どうぞ愛する仲間たちが一生懸命イエス様を伝えようとしているその祈りを取りなして祈ることができれば、なんと幸いなことかなと思います。自分本位の思いではなくて、互いの仲間の神様を愛する愛が本当に実を結びますように、取りなすものとされていきたいと思います。愛する者の魂が救われるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。